君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌隊は義歌隊、うちはうちなんて思っていたら大間違い。豊橋の公園で、橋の下で、オフィス街で、義歌隊は未来のテクノロジーを仕込んでいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はノーホイパークのゴーカートが勝手に充電するテクノロジー。義歌隊未来ビークルシティリサーチセンター長大平隆先生を訪ねます。
ラジオをお聞きの皆さんはもうご存知だと思うんですけれども、義歌隊は地域と組んでね、研究を行うっていうこともよくあることなんですけども。
そうですね、今日は豊橋市からの委託研究、ゴーカートの研究についてご説明いたします。
豊橋市役所の方から先生にこういうのを作ってくれという依頼が来るわけなんですね。
は
い、
そうですね、一番最初は、豊橋義歌隊のイベントである、技術科学大学シンポジウムというイベントがありまして、その場で、佐原浩一さん、市長から私にですね、ノーホイパーク動植物総合公園ですね、そこの、ゴーカートがあるんだけれども、これをにぜひ義歌隊の技術を入れて改造してくださいという依頼がありました。
ノーホイパークのゴーカート、ラジオお聞きの皆さんも楽しんでいらっしゃるかと思うんですけれども、今と違う形にしたいと。
ですね、今一番速いコースを走っているのは、ガソリンで動くガソリンゴーカートなんですね。
何種類かゴーカート
あるんですよ。何種類かあるんですよね。その中で一番、長いコース、これは今ガソリン車が走っています。
山本左近さんが設計したやつですよね。
そうですね、はい。
走るやつはガソリン、他はガソリンじゃないんですか。
電動のも、例えば幼児用ですと、100円コインを入れて走るのは、これはバッテリーとモーターで走っている。そういうのもあります。一番長いコースを走っているのは今ノンホイパークではガソリン車です。
それを改造する。
そうですね、これ子供さんが乗ることもありますので、やはり排気ガスを出したくないっていうのが一番の理由ですね。
じゃあその今ガソリンで走っているのも、電気自動車にしたい。
そうですね、
いうことです。
これからは電気自動車の時代です。ですのでゴーカートもガソリン車から電気自動車に変えたいということです。
じゃあゆくゆくは F1 なんかも電気自動車になっていくわけですかね。
そうですね、E1 っていう名前は私は聞いたことあります。
もうエレクトリックな車のフォーミュラですね。で、ノンホイパークの今ガソリンで走ってるコースのも電化してしまおうと。
そうですね、
いう依頼を受けた。
バッテリーとモーターで走るような電気自動車のゴーカートにしてくださいということですね。
子供たちのために。
そうですね、ガソリン車がなくなると音も小さくなります。
ああ、そうですよね。
そうです、ですので場合によっては夕方遅い時間帯でも周りに迷惑をかけることなく遊園地で走行ができる。
動物たちのためにもなりますね。
確かにその通りです
へえ、はい、そういういろいろメリットがあると。
メリットがありますね。
乗った感じは同じですか。
加速がいいと思います。ガソリン車よりも電気自動車の方が発進加速が速いので、スリルはあると思います。
イメージ的にガソリン車の方がなんかイケイケで、電気自動車の方は優しいマイルドな走り方。
そうなんです、音を聞くとそう思いますね。だからガソリン車のファンは今でもいると思います。この音でこの振動じゃなきゃ嫌だとそういう方もいるかもしれません。
でも加速性とかが好きな人にはたまらない。
そうですね、加速はやはり低速、発進から低速の加速性はやはり電気モーターの方が強いですね。
じゃあカートのコースみたいな、あえてぐにゃぐにゃしてるところなんていうのは楽しいんじゃない
ですか。楽しいですね、スリルありますね、電気自動車の方が。
電気自動車にしましょうよ。
そうです
それで市の方からも依頼があって、今ね、実はこのお話を伺っている義歌隊の研究室にですね、1台カートがね ダーンって止まってるんですよ。
ゴーカートですね、はい。
あのコースで見ると、まあ、1人しか乗れませんし、そんな大きさかなと思うんですけれども、先生のお部屋に本物を入れると案外でかいですね。
でかいですね
ドカーンと1台ですね、赤と白のツートンのカウルがついている、周りはあの黒いなんかバンパーみたいなの囲ってありましてね。
これは車同士があのレースでぶつかっても、まあ、あの大丈夫なように周りにガードがついてますね。
そうそう、遊園地のゴーカートっていうとね、一台一台入ってきますって行くやつかなと思うんですけれども、ノンホイパークのゴーカートって
競争ですね、
レースするんですよね。
レースするので車と車が触れ合うこともあると思います、
うん、そういう戦ってきた車が今ここにあるわけなんですけれども ね、これはガソリン車なんですか、この状態で。
これは、モーターとバッテリーが搭載してあります。ですのでこれは電気自動車のゴーカートです。電気式です。
電気自動車になってるんですね。
これはもう電気自動車になっています。
あ、本当だ、座席の横にですね、
はい、
バッテリーがあれ鉛バッテリーですかね。
そうですね、今これは搭載してあるのは鉛バッテリー4つですね。
4つダンダンダンと乗っててね、
はい、
なんか電装のためにつけてるのかなと思ったらそうじゃなくて、もうあれで動く、
これで走行すると、走ると、
はい、で太い黒いケーブルでですね、
はい、
座席の下の方に行っていて、おそらくあの座席の後ろあたりにエンジンならぬモーターが、
モーターですね、
あるわけなんですね。
後輪を駆動するモーターが1個ついてますね、はい、後輪駆動です。
FRR
ですね。
あ、そうですね、
後輪モーター、
後輪モーターの
後輪駆動で RR です。
あ、じゃあ後ろにあるモーターからちょっと見えるんですけど、軸があってもうタイヤに直結してる感じ、
してますね。
ギアチェンジみたいな
はないんです。それがあの電気自動車のいいところですね。ガソリン車でしたらローギアとか切り替えていきますよね、
うん、
で電気自動車の場合はもうシングルスピード、
一速
で発進から加速、うん、最高速まで走ります。
電気自動車って僕乗ったことないんですけど。
そうですか。
そういうもんなんですか。
そういうもんです。
それってあの日産とかで売ってる電気自動車とか。
そういうものです。電気自動車だけじゃなくて電車がそうです。新幹線もそうです。
電気で動く乗り物は
新幹線にはギアはついてないです。
あのトルコンとか CVT とか、ああいうの、
そういうものはついてなくてモーターですね。
モーター
一速だけです。
は一速でいいんですね。
そうです。
へー、という、まあ、いろいろじゃあ、はい、電気で動くっていうだけじゃなくて構造がじゃあシンプルなだけに
軽い、加速がいい
、
はい、
でエコであると。
そうですね、
はい、じゃあもうこれできちゃったわけですね。
そうなんです、電気自動車としてはできてますね、
うん、
ただじゃあなぜ研究するのか、
うん、
それは今問題はバッテリーなんですよ。
バッテリー
今どういう風にしてるかというと、はい、バッテリーがだんだんあの残量が少なくなってくると、
はい、
遊園地の担当の方が、
うん、
充電室というところまで、うん、このバッテリーを外して持って行って充電してます、う
ん、僕はあの電気自動車は持ってないんですけど、
はい、
電動アシスト付き自転車は持ってまして。
なるほど、
うん、あのバッテリー重いやつをですね、
はい、
外して部屋に持ってって、
はい、
充電して、
はい、
また自転車小屋まで持ってって、は
い、そうなんですね、
バッテリーつける、あれと同じ作業をノンホイパークの職員の方
担当の方がされてますと、
うん、
はい、でそれを私たちは無人化しようっていうことです。
無人化、
はい、もう自動的に充電すると、
ルンバみたいに
ですねお掃除して戻ってきたら勝手に自分で充電して次行きましょうと、そういうシステムを作りたいです。
ということは、
はい、
うん、カートがあのピットに戻ってきたら、
そうですね、一周して走って戻っ、まあ、何周かして戻ってきて、
うん、
ピットというか駐車場というかそこに戻ってきて、次の人が乗る、次のお子さんが乗るまでの間に急速に充電しようと。
よくね、今コンビニとかの駐車場にも1台分ぐらい電気自動車用の急速充電器があったりしますが、あれを置けばいいわけですか。
そうですね、それはあのケーブルのついた充電器ですね、
うん、
あのケーブルは結構重たくてとても子供には無理だし、あの担当の方も毎回それをガチャッとやるのは大変なので、そうじゃなくてもう人手をかけないでも車がその充電する場所に来ただけで充電できるようにしたい、それが研究のテーマです。
そのピットに来ただけで充電が始まるってことですか。
そういうことですね。
どうするんですか。
仕組みはですね、はい、ピットに止まるとそのピットの、床というか路面の下から波動が出る、波動が出ます。
その話は聞いたことがあります、大平先生から。
覚えてらっしゃいます。
思い出しました。
そうですか。
あの路面の中にこう、はい、電線が入ってて、
そうです、
そっからアスファルトを通してゴムのタイヤを通して、
はい、
あの高周波で電気を送って、
キーワード思い出しましたね高周波、
うん、はい、で充電させるっていう、はいはい、アイデアがありましたよね、
はい、
あれと同じですか。
そうです、原理は全く同じです。
あれができるならそれもできますよね。
そうです、そういう研究は研究室でやっていまして、うん、本当の電気自動車に路面から給電するという研究をしています。
うん、
ただそれは高速道路を電化する、これはとても長い時間かかります。すぐ明日明後日できるわけではないですね、
うん、
で私たちはもっと早く世の中に貢献したい、うん、社会実装したいということから、
そのテクノロジーを生かしたい、
技科大の技術を世の中に社会実装する、
うん、
でこういうゴーカートというのは、うん、まあ、その日本全国の高速道路を電化するのに比べたらいち早く実装できます。
あのノンホイパークのカートのコースを電化するんですか。
そうですね、一周全部電化するのは最終目標ですけれども、うん、まずはピットだけでも電化する。
あ、じゃあピットに戻ってきた時間でバーッと電気を送って充電させる。
そうですね、自動的にセンサーが働いて、
うん、
ゴーカートが来たなとセンシングして、うん、そして路面から波動が出る、うん、そういう仕組みにしたい。
そう、波動っていう言葉がですね、なんかすごく僕らには宗教のようで
これは、ね、宗教ではないんですよ
なんかいつも先生になんかこうね、つままれているような、狐につままれているような感じになっちゃうんですけど。
なるほど。
波動っていうのはあの僕らにも分かりやすく言うとどういうことなんですか。
例えば FM 豊橋、
うん、
これは波動を使ってるんですよ。
どういうことですか。
これは電波を使ってますね。
あ、まあ、ラジオですからね。 84.3MHz
ヤシの実ですね、
はい、
それは波動の一種なんです。
電波も、
電波も波動の一種だし、他にじゃあ波動でどんな波動があるかというと、今喋っています、
うん、
音、これも波動です。
音波も、
音波も波動、
波の動きって
書きます、はい、波の動きって書きます。
電波も音波も波動なんです。
そうですね、 海の波も波動。
あ、水のも、
そうです、
もちろん、
もちろん
波は波動なんですね。
そうですね、
ああいう風に伝わってくるイメージ、
こう振動しながら遠くまで伝わっていくイメージのものは全部波動というふうに呼んでます。
先生のこの技術っていうのは水は使ってないですもんね。
水はですね、使ってませんね。
音も出ないし、
音も出ませんね。
電波ですか。
そうですね、電波の仲間ですね。
あ、ストレートに電波っていうわけでもない。
電波というと遠くまで飛んでいくイメージがありますよね、
うん、
そこはこの目的ではないんですよ。
そうですね、地面からこのカートに充電すればいい。
だからまあ10センチぐらい届けばいいと、
うん、
でその電波というと、ラジオ放送とか思い浮かべるので、それとはちょっとイメージが違います。
その
だけど似てます。
数十センチで止まる技
術。そうです、それ以上いかに外に出さないかというところも技術です。
あ、余計なところまで、
余計なところまで出
す、
出さない、
電気泥棒をするやつがいるかもしれないですもんね
可能性ありますね
というまあ電波の一種だけど、ラジオの電波とはまた違うよ。
近くにだけ届ける、エネルギーを 近いところにだけ届けるという技術ですね。
じゃあ送信機と受信機とあって。
そうですね、それ私たちはあの送電機受電機というふうに呼んでます。
ああ、そうですね、充電のためですからね、
はい、
送電機が地面の下に埋まっているわけです。
そうです、埋めます。
そこへは電線で電気が来るわけですね。
来ますね。
でそこから電波のようなもので、
そうですね、
上げて
電気力線と呼んでるんです。
電気力線、
はい、高周波の電気力線、電気の力の線と書きます。
で、線は見えないけれども空中伝って、
線、電気力線は人間の目には見えないです。
最近よく携帯電話なんかポンと置くだけで充電してくれるってあるじゃないですか。
非常に似た原理ですね、
うん、
あれは磁力線です。
あれは磁力を
使う。あれは磁力線。
あ、じゃあまたあれとも違うんです。
違いますね、原理は別ですね。磁力線を こういうゴーカートに使おうとすると非常に困ったことがあるんです、うん、磁力線っていうのは周りに近くに、鉄とか金属があると発熱してしまうんです、うん、
あ
それ渦電流っていうちょっと専門用語で、
あじゃあカートを充電するにはあの携帯電話のような仕組みの大きいやつじゃダメなんですね。
使いにくいですね。携帯電話ぐらいのパワーですね、電力は、うん、まあ、10ワットとか、うん、それぐらいでしたら問題ないんですけれども、うん、こういうゴーカートでしたら例えば1キロワット、うん、そういうものを磁力線でやろうとすると周りの金属が発熱します。ですので私たちは磁力線ではなくて電気力線でやる、
まあ、電気力線でしたら安全に扱えて、
そうです
しかもパワーがあって
あります、
車が動かせるような電気が送れるわけなんですね。
そうですね、
うん、だからってあのこれノンホイパークのカートって人気で、はい、後からみんなドライバーが来ますけれど、
そうですね、
その間に急速充電とはいえ、はい、難しくないですか。
そうなんです、あの1個の充電器だけだと、うん、次々に列が並びができてしまうので、うん、人気が出てきたらそれを複数並べるということになると思います、
うん、それをっていうのはカート、
充電器を、
あ充電器を、
はい、
あじゃあ充電器で充電しといたのを乗せ替える作業っていうのが出ちゃう。
いやそれは必要ないですね、あのピットをたくさん作ります。
お
ースーパーマーケットでレジがたくさんあるのと同じイメージ。
あなるほど、
だからたくさんお客さん来ても、うん、レジがたくさんあればスムーズにいきます、
うん、あじゃあその頃にはカートの台数も増えてるわけです
ね。そうですね増えてますね、もちろん、うん、
今電化してあるのは1台だけですか。
今ここにあるのは1台だけですね、うん、でもう1台はノンホイパークに同じものがあります。
あそれもう電気で走ってる。
まだ走ってはいません今、それも改造しようということで、うん、保管してもらってるだけですね。まだ走ってはいません。
あなるほど、
これからです。
じゃあそのとりあえず2台は、はい、この技科大の技術で
改造します。
波動を使っての充電という形になるわけなんですね。
やります。
この車もまだあの電気自動車にはなってますけれども、はい、波動で充電っていう改造はこれから、
これからやります。まだ研究が始まったばかりなので今設計の段階になってます。
もうなんていうかその波動による充電っていうのはもう大平研究室はお手の物かと思ったんですけど、まだこうやってやろうとすると研究が必要なわけですか。
そうですね、すぐあのものづくりがすぐ始められるわけではなくて、うん、こういうゴーカートの仕組みをが違ってくると設計もその充電のシステムも仕組みも変わってきますので、うん、まずはこのゴーカートの性能を調べて、うん、どれぐらいエネルギーがいるのかとかですね、うん、どれぐらいスピードが出るのかとか調べて、うん、それに合わせた設計をその都度やります。
オーダーメイド。
あそうですね、
なるわけなん
です。ですから、設計する時間というのはかかります、うん、
じゃあ、はい、基本はあの以前見せていただいたミニ四駆とか、はい、ちょっと大きい車とか
同じです。
同じものを使って。
同じです。ですけれどもその車に合わせて設計は異なってきます。
うん、いつ頃ノンホイパークで乗れるようになるんですか。
来年ぐらいと言いたいところですけれども、うん、あのこういう新しい技術というのは、うん、技術を作るのは、まあ、1年ぐらいでできると思います、うん、その後安全性確認、これお子様に乗っていただくものですから、うん、あるいは、まあ、大人ももちろん乗りますけれども小さい子供も乗るかもしれない、うん、絶対の安全性というそれの確認試験がですね、うん、どれぐらいかかるかというので、さらに何ヶ月かかるかもしれません、うん、そんな10年先ではないです。
ラジオを聞きの皆さんが生きている間に乗れますので、はい、
もちろん私が生きている間に乗ります。
ぜひあのできたらまた先生教えてください。
はい、
はい、でまあ、今先生これあのノンホイパークのカートをねさて波動で動かす研究を教えていただきましたけれども、他の乗り物もいろいろ波動で動かすことを考えてるんじゃないですか。
それは実は秘密なではないんですけれども、うん、あの考えてます、ドローンですね。
ドローン
も考えてます。
ドローンは路面電化しても空中飛びますから。
そうなんです、ドローンの場合にはその空中給電みたいなことはかなり難しいので先の技術になりますけれども、うん、まずできそうなのは、タッチアンドゴーという技術なんですね。
タッチアンドゴー、
タッチアンド今あのノンホイでカートでご説明しました通り、うん、ピットまで帰ってきて、うん、そこで充電する、それをドローンの場合も、うん、その同じ考え方で、従来今は使われているドローンというのは帰ってきたら人手でバッテリー交換してます、うん、
やってます。
それをやめたい、そういうのじゃなくて自動充電にしたいということで、そうするとそういうのを自動ドローン充電ポートと呼んでるんですけど、そういうポートを山奥でも、うん、あるいは電柱の上でもつければですね、そこに担当者の方が行かれなくても自動的に充電できるというのを目指す。そうするとドローンがそこに止まって充電してまた飛んでいくと、連続的な飛行が、長距離の飛行ができるということです。
ドローンもそこそこパワーがいるんです
ね。いりますね。
というと磁力線というよりもやっぱりこの波動、
そうです、電気力線を使った方式の波動です、
はい、それ並行してやってらっしゃるんですか。
そうですね、この部屋にはとはまた別の部屋がありまして、そこでものづくりをしています。
うちの自転車小屋もぜひ電気力線が行くようになって、電動アシスト付き自転車がバッテリー交換しなくていいようになるといいなと思います。
またご用命くだされば
もう大平先生といえば路面電化っていうふうに思っていたんですけれども、バッテリー充電でも応用すればいろいろ夢は広がるわけですね。
広がりますね。陸だけじゃなくて、うん、空にも海にも広げます
ね、
はい、
電気で動くものっていうと最近はロボットもね。
そうですね、ロボットも今バッテリーの充電問題はやはり抱えてますので、うん、自動充電っていうのは需要がきっとあるはずです。
勝手に飯食っといてくれるわけです。
そうですね、
というようにですね、波動という、ね、なんか一見怪しい響きのある言葉ですけれども、
まあ、普通の言葉にしましょうそれを、はい、
ぜひ皆さんもですね、このカートも楽しみにしていただきたいですし、来たるべき未来夢見ていただきたいなと思います。近い未来のお話ですね、技科大の大平先生に教えていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました大平先生の業界用語は
波動。波動は普通波が動くというふうに書きます。私たちは少し変えて波で動かすという意味で波動という言葉を使います。大平先生、波で一体何を動かすんですかということを聞かれます。最初はタミヤのミニ四駆から始めました。電池を入れていないミニ四駆を波動の力で走らせることに成功しました。今後はロボットやドローンを波動パワーで動かしてみせます。技科大の波動パワーに皆さんどうぞご期待ください。
テレビ CM によると 5G ってすごいらしい。いよいよドラえもんがうちに来たくらいのレボリューションだそうな。次週10月17日の天白の城はドラえもんの次の世界、今技科大が取り組んでいる 6G のテクノロジーを紹介。技科大電気電子情報工学系竹内圭吾先生を訪ねます。お楽しみに。